広報千代田、令和5年2023年6月5日発行、第1593号。
広報千代田、あなたに届ける SDGs。 目標9、産業と技術革新の基盤を作ろう。今号の特集では、持続可能な開発目標 SDGs のうち、特に目標9を目指して取り組んでいます。千代田区は引き続き SDGs に取り組んでいきます。サステナブルディベロップメントゴールズ、紙面には SDGs の目標9のアイコンがあります。表紙、令和5年度新指定文化財江戸手書き提灯文字入れ。受け継がれる伝統と匠の技。写真、サムエを着た人があぐらを書き、提灯に字を書いています。周りには制作中の提灯、後ろの棚には出来上がったものが並んでいます。特集、受け継がれる伝統と匠の技。令和5年度新指定文化財江戸手書き提灯文字入れ。令和5年4月1日、江戸手書き提灯文字入れを区指定無形文化財工芸技術として指定しました。安政元年1854に創業し、現在まで江戸手書き提灯の技術を継承してきた神田佐久間町の吉野家商店。今号では提灯の歴史と継承される技術、そして思いに迫ります。問い合わせ、日比谷図書文化館文化財事務室、電話 03-3502-3348。 紙面には二次元コードがあります。江戸手書き提灯と吉野家商店。提灯の歴史、提灯の歴史は古く、室町時代の初期に中国から伝来したものと言われています。当初は木枠に紙を貼ってぶら下げる箱提灯のようなもので、折りたたむことはできませんでした。私たちが想像する上下に伸縮し折りたたむことができる提灯は、室町時代後期の天正から文禄年間1573年から1596年に発展したとされています。この構造は日本独特のもので、戦場や祭礼の明かりとしてたくさん使われるようになり、軽くて携帯に便利な簡易型として発展を遂げたものです。江戸時代中期に蝋を絞り取るためのハゼや漆の栽培が盛んになって、ろうそくの大量生産ができるようになると、提灯は安く大量に出回り、庶民の明かりとして社会に浸透していきます。この時期に発展した提灯には、小田原提灯や岐阜提灯、高張提灯、弓張提灯などがあります。写真2枚、骨董集上編中巻、三島経伝著、鶴屋喜右衛門ほか版、文化11年1814巻、国立国会図書館所蔵では、提灯の起源や使用方法などが挿絵付きで記載されている。小田原提灯、享保年間1716年から1736年に曹州小田原の神左衛門が考案したとされる小型の提灯。折りたたむことができるため、持ち運びに便利で、胴紙が剥がれにくく丈夫なことから、旅人や籠かき、かごを担いで乗客を運ぶ人もよく使用した。岐阜提灯、宝暦年間1751年から1764年に始まり、文化文政年間1804年から1830年頃に確立したとされる。骨の細い卵型の火袋、紙で覆いをした部分に、美濃産の薄い天狗提子、極めて薄く強靭な和紙を使用した提灯で、仏前に備え、夏の納涼や迎え盆のために軒先に吊るされてきた。 製作用具や製品は国登録有形民俗文化財になっている。江戸手書き提灯とは、江戸時代に提灯が一般に普及し始めると、江戸で提灯の文字入れが盛んになりました。白張提灯に手作業で文字や家紋を入れますが、文字は江戸文字という提灯を下から見上げたときに美しくはっきりと見える字形が用いられています。通常の書道とは異なり、手書き提灯では何度も塗り直しながら文字や紋の形を整えるのが特徴です。手書き、書くは書道の書ではなく、手書き、書くは描写の描の漢字を当てるのもこのことからと考えられます。写真、職人による手書きの江戸文字、あいうえお表。江戸文字の中にもさまざまな字体があります。吉野家商店と提灯。提灯の卸問屋は都内にわずか6軒。区内では吉野家商店が唯一の提灯の卸問屋です。徳川家康の関東入国とともに江戸にやってきた三河武士の末裔と伝える吉野善助を祖とし、安政元年1854に神田で創業したとされ、現在7代目の歴史ある卸問屋です。同店は区内の神社仏閣の行事・祭事の際に毎年多くの提灯を製作し、小売店に卸しています。特に大小3万個の提灯を飾る御霊祭りでは、例年一部を作り直しながら継続して提供しています。令和4年は約1万2000個を製作。卸業は本来、柿職人を抱える小売店に仕事を振る役割を担いますが、吉野家商店は卸問屋としては都内で唯一、自社に職人を抱えており、店舗で提灯の文字入れや紋書きを行っています。写真3枚。1枚目、昭和10年頃に制作した大提灯。吉野喜三郎氏撮影、吉野家商店提供。大提灯の前に男の人が3人と、座っている女の人と子供がいます。大提灯の高さは立っている男の人の約倍。幅は4人の人が並ぶぐらいです。2枚目、御霊祭りの提灯。鳥居の手前、両側に提灯が並んでいます。3枚目、4つの提灯。漫画の主人公の絵もあります。7代目の吉野喜一さんと共にお店を守る吉野由衣子さん。今年は神田祭りが4年ぶりに開催されたため、久しぶりに忙しい日々を過ごしていました。やはり提灯はお祭りや伝統文化とともに明かりを灯すものだと感じます。今後も提灯の明かりを絶やさぬように、伝統を守りつつ、提灯の可能性を広げていきたいと思います。写真。表紙の職人が神田と書かれた提灯を持っています。私自身もお祭りで見かける提灯に力をもらっています。自分が書いた提灯を持っている人を見かけるとやはり嬉しいですし、お祭りにずらっと並ぶ提灯を見ると本当にかっこいいなと感じます。この気持ちがこれからも自分にしか書けない提灯を作っていきたいと思う原動力になっています。写真2枚。文回し。文字の位置を決めたり、文書きの際に声援を書いたりするコンパスのようなもので、なんとお手製。大きな提灯では1メートル以上のものを使うことも。写真、塗料。書道の墨汁とは異なり、水性カラーの黒、緑、群青、赤の4色が基本。團十郎茶など、歌舞伎役者ごとの特殊な色のオーダーにも対応可能。写真3枚、文字入れ。最も大切なのは文字全体のバランス。提灯の面はボコボコで曲面だが、筆を上下させながら面に合わせて書くことが秘訣。長年培った技術は下書きなしで最適のバランスを導き出す。江戸手書き提灯文字入れ職人に迫る。 内川明則さん、職人歴36年、職人の道と技術の継承。超人に縁もゆかりもなかった私がこの世界に入ったのは、父の友人からの紹介でした。幼少期に書道を習っていたことや、もともと模型作りが好きで立体の扱いに長けていたことから、文字全体のバランスを考え、曲面に文字入れを行う作業は自分に合っていたと思います。古い考えだと言われるかもしれませんが、昔ながらの職人の技術は、教える教わるというよりも、先輩職人の技を見て覚えていくものでした。今になってわかることですが、技術の継承はお互いに我慢することだと感じています。未熟なうちはなかなかうまく描けませんし、先輩職人も口や手を出したくなる。そこをぐっとこらえてこそ、だんだんとものになっていきます。提灯は祭礼や盆、年始の行事で使われることから、職人は春から夏にかけて、そして年末が迫るにつれて忙しくなります。手持ちのサイズであれば1日に30本くらい描きます。歌舞伎座の小引き町広場にかけられているくらいの大提灯になると、乾かす時間も含めて3日はかかりますね。実際に制作している例を挙げると、御霊祭りでは800個から1000個の提灯を2ヶ月くらいかけて制作しています。そして今年4年ぶりに開催された神田祭りの提灯も制作しています。久しぶりの開催で皆さん気合も入っていますから、こちらもより一層熱が入ります。現在まで受け継がれる提灯の魅力。提灯の見どころは、何といっても祭りで立ち並んだ時の壮観さにあると思います。御霊祭りの提灯もそうですが、神田祭りの時、各町会の高張提灯が集まってくるところを見ると胸が熱くなります。実は神田祭りの提灯に使われる字体や書かれている門は、町会ごとに全く違います。どの町会のデザインも粋でいなせな江戸っ子を感じさせ、町の結束力を高めることにつながっていると思います。2年後の神田祭りにお越しの際は、ぜひ町会ごとの違いにも注目してみてください。